民読おやすみ読書。この番組は1週間の疲れを癒す週末のお休み前、私秋岡雅子がセレクトした本をご紹介するポッドキャスト番組です。先週に引き続き今週もサルカニ合戦を読みます。寝落ちせず最後までお付き合いください。サルカニ合戦、楠山正雄。昔々あるところに猿とカニがありました。ある日、猿とカニはお天気がいいので連れ立って遊びに出ました。その途中、山道で猿は柿の種を拾いました。またしばらく行くと、川のそばでカニはおむすびを拾いました。カニは、こんないいものを拾ったと言って猿に見せますと、猿も、私だってこんないいものを拾ったと言って柿の種を見せました。けれど猿は本当はおむすびが欲しくってならないものですから、カニに向かって、どうだ、この柿の種と取り替えっこをしないかと言いました。でもおむすびの方が大きいじゃないかとカニは言いました。でも柿の種は、まけば芽が出て木になっておいしい実がなるよと猿は言いました。そう言われるとカニも種が欲しくなって、それもそうだなぁと言いながら、とうとう大きなおむすびと小さな柿の種とを取り替えてしまいました。猿はうまくカニをだましておむすびをもらうと、見せびらかしながらうまそうにむしゃむしゃ食べて、さようならカニさん、ごちそうさまと言ってのそのそ自分の家へ帰っていきました。カニは柿の種を早速お庭にまきました。そして、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでちょん切るぞと言いました。すると間もなく可愛らしい芽がにょきんと出てきました。カニはその芽に向かって毎日、早く木になれ柿の芽よ、ならぬとハサミでちょん切るぞと言いました。すると柿の芽はずんずん伸びて大きな木になって、枝が出て葉が茂って、やがて花が咲きました。カニは今度はその木に向かって毎日、早く実がなれ柿の木よ、ならぬとハサミでちょん切るぞと言いました。すると間もなく柿の木にはたくさん実がなって、ずんずん赤くなりました。それを下からカニは見上げて、うまそうだなあ、早く一つ食べてみたいと言って手を伸ばしましたが、背が低くって届きません。今度は木の上に登ろうとしましたが、横ばいですからいくら登っても登っても落ちてしまいます。とうとうカニも諦めて、それでも毎日悔しそうに下から眺めていました。するとある日、猿が来て鈴なりになっている柿を見上げてよだれを垂らしました。そして、こんなに立派な実がなるなら、おむすびと取り替えっこをするのではなかったと思いました。それを見てカニは、猿さん、眺めていないで登って取ってくれないか、お礼には柿を少しあげるよと言いました。猿は、しめたと言わないばかりの顔をして、よしよし、取ってあげるから待っておいでと言いながら、スルスル木の上に登っていきました。そして、枝と枝との間にゆっくり腰をかけて、まず一つうまそうな柿をもいで、わざとどうもおいしい柿だと言い、むしゃむしゃ食べ始めました。カニはうらやましそうに下で眺めていましたが、おいおい、自分ばかり食べないで早くここへも放っておくれよと言いますと、猿はよしよしと言いながら、わざと青い柿をもいで放り出しました。 カニは慌てて拾って食べてみますと、それは渋くって口が曲がりそうでした。カニが、これこれ、こんな渋いのはダメだよ。もっと甘いのをくれよ、と言いますと、猿は、よしよし、と言いながら、もっと青いの思いで放りました。カニが、今度もやっぱり渋くてダメだ。本当に甘いのをくれよ、と言いますと、猿はうるさそうに、よし、そんならこれをやる、と言いながら、一番青い硬いの思いで、仰向いて待っているカニの頭をめがけて力いっぱい投げつけますと、カニは、あっ、と言ったなり、ひどく甲羅を打たれて、目を回して死んでしまいました。猿は、ざまあ見ろと言いながら、今度こそ甘い柿を独り占めにして、お腹の破れるほどたくさん食べて、その上、両手に抱えきれないほど持って、後をも見ずに、どんどん逃げていってしまいました。猿が行ってしまった後へ、そのちょうど裏の大川へ、友達と遊びに行っていた子ガニが帰ってきました。見ると、柿の木の下に、親ガニが甲羅を砕かれて死んでいます。子ガニはびっくりして、おいおい泣き出しました。泣きながら、一体誰がこんなひどいことをしたのだろうと思ってよく見ますと、さっきまであれほど見事になっていた柿がきれいになくなって、青い青い渋柿ばかりが残っていました。じゃあ、猿のやつが殺して柿を取っていったのだな。と、カニは悔しがって、またおいおい泣き出しました。するとそこへ、栗がポンと跳ねてきて、カニさんカニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから、仇を討ちたいと言いますと、栗は、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない、と言いました。それでも子ガニが泣いていますと、今度は蜂がブンとうなってきて、カニさんカニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから、仇を討ちたいと言いました。すると蜂も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない、と言いました。それでも子ガニがまだ泣いていますと、今度は昆布がのろのろ滑ってきて、カニさんカニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから、仇を討ちたいと言いました。すると昆布も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない、と言いました。それでも子ガニがまだ泣いていますと、今度は臼がコロコロ転がってきて、カニさん、カニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから、仇を討ちたいと言いました。すると臼も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、泣きれない、と言いました。子ガニはこれですっかり泣きやみました。栗と蜂と昆布と臼とは、みんな寄って仇討ちの相談を始めました。相談がやっとまとまると、臼と昆布と蜂と栗は、子ガニを連れて猿の家へ出かけていきました。猿はたんと柿を食べて、お腹が朽ちくなって、お腹こなしに山でも遊びに行ったと見えて、うちにはいませんでした。
ちょうどいい。この間に、みんなでうちの中に隠れて待っていよう。
と、臼が言いますと、みんなは賛成して、一番に栗が、
私はここに隠れよう。
と言って、炉の灰の中に潜り込みました。
私はここだよ。
と言いながら、蜂は、水亀の影に隠れました。私はここさ、と昆布は敷居の上に長々と寝そべりました。
じゃあ、私はここに乗っていよう、
と臼は言って、鴨居の上に這い上がりました。夕方になって、猿はくたびれて、外から帰ってきました。そして炉端にどっかり座り込んで、
ああ、喉が渇いた。
と言いながらいきなりやかんに手をかけますと、灰の中に隠れていた栗がポンと跳ね出して飛び上がって、猿の花面を力任せにけつけました。
熱い
と猿は叫んで、慌てて花面を押さえて台所へ駆け出しました。そしてやけどを冷やそうと思って水がめの上に顔を出しますと、影から蜂がブンと飛び出して猿の目の上を嫌というほど刺しました。
痛い
と猿は叫んで、また慌てて表へ逃げ出しました。逃げ出す拍子に敷居の上に寝ていた昆布でつるりと滑って波乱灰に倒れました。その上に臼がどさりと転げ落ちて、うんとこしょと重しになってしまいました。猿は赤い顔をありったけ赤くして苦しがって、うんうんうなりながら手足をバタバタやっていました。その時、お庭の隅から子ガニがちょろちょろ這い出してきて、親の仇覚えたかと言いながらハサミを振り上げて、猿の首をちょきんとハサミで挟んでしまいました。おしまい。今夜は猿蟹合戦を読みました。それではおやすみなさい。